のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
そして、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
という
体でお送りしております
体で、はい、
やっぱこうね、はい、時間的なものの都合上ですよ。
はい、
そうですよ ね、
はい、はい、
もうこのテーマはもう、
はい、
ね、来年の話をすると鬼が笑うというのがテーマかなというそして、
はい、
なんと年末最後の収録に来てくれてたエリカちゃんが今日もいるという、
ね、今日もいるという、
は
い、
多分あの、はい、年末から今日までずっとここの神戸のこの前でテント張っておったよバッチリね、はい、もうしつこいですけど2月の5、6、5日、6日に岡山でね、
はい、
クラシックコンサート、
なんとオンライン配信もあるということ
で。あ、オンライン配信もあるね。
はい、
うん、岡山玉野市でやるという音の箱の音楽会というので、ちょっとこのワードで検索するといいんやろうか。
あ、はい、出てくると
思います
、
ね、
はい、音の箱の音楽会ですね。
ぜひもうクラシックを生で触れたことのないね若者たちなんかにね、
はい、
あ、クラシックの世界ってこんなんなんやっていうね、
気軽に、
うん、だいたいみんなさ、こう自分の知ってる世界は安心なんで、だいたいそうさ、自分の知ってる好きなというふうにもう思い込んでるその世界の中にいるの方が安心やんか。でも自分の知らない世界にこう冒険に行くと、
はい、
何かいろんなものの見え方とか感じ方がこう変わっていくっていうことが本当多分にあるから、
はい、
う
ん、
僕らでも18区の時に北島三郎とか美空ひばりとか行ってめっちゃ感動したもんな、本当。
あ、
で終わってみたら、
はいはい、
過ぎてみたらやけど、
はい、
美空ひばりのもうほんまに最後の最後、
へ
え、ほんまに最後の最後の頃の、
はい、
コンサートに行ってんのさ俺は。
へえ、
なんで、
はい、
こう何か命を振り絞るかのごとく歌う、
はい、
昭和の歌姫をさ目の当たりに見てさ、
はい、
感動したわよ本当に。うん、でそっから数ヶ月後に亡くなられて、
はい、もう本当の最後ですね。そうすると、
まあ、数ヶ月もうちょい後かな。
うん、
でたまたまその美空ひばりさんのあの住んではった東京でね、
はい、
住んではったお家のまあまあ近くやってん俺、その頃住んでたのが。
へ
え、うん、で、はい、そのひばりさんのお家の前を過ぎるとあの西郷山公園っていう公園があってな、
はい、
でちょっとこう高台でこう結構見晴らしもいいし、でその公園はなんかこうなんか雰囲気が良かったんです
よ、はいはい、
でこんな屋台の、
はい、
なんか当時はでも30年も前の話だけど、
はい、
あの屋台のカフェバーとか、
屋台のカフェバー、
そうそう、とんだたこ焼きとかさ、なんか、はい、リンゴ飴とかそういうなんか祭りっぽい感じじゃない
よ、なくて、
やっぱ東京のああいうところやったから、当時30年も前やのにすげえおしゃれなキッチンカーみたいなのが集まって
きて、マルシェっぽいやつやね。
そうなんですよ、すごい、ね、でそこに行くのにいつもひばりさんの家の前通ってかなあかんかって、うん、僕の住んでたところから、
はい、
うん、そしたらある時テレビでさ、
はい、
美空ひばりがあってなって、
うん、
と思った時もう日本中からこんなにも普通のいわゆる街に、うん、
はい、
だって家の中入っていけるわけじゃないしさ、
そうですよね、
ただそのなんかお別れをというような思いで、うん、もういても立ってもおられん人らが日本中から来てたんやと思うよ。すごい人やったからね、うん、
その近辺が、
そうそう、なんでなんかあの年明け早々の話にしちゃちょっとしみっとした話やけど、
ええ話ですよ。
けどまあちょっと前ひばりさんのあのなんか昭和の っていうかね、なんか歌姫の特集みたいなそんな番組ちょっと前やってたんですよ、はい、2時間番組ぐらいで、で僕まあまあそれたまたまつけてて見てて、で例えばやけど中森明菜をがあの少女 A とかのジャケット写真は実はその中森明菜を怒らせれば怒らせるほどふてくされたようなその顔をレコードジャケットに使いたかったから、すごいこうわざとイライラさせたり怒らせたりみたいな、
少女 A やからね、
少女 A やから、うん、なんかそういう逸話とか、あの山口百恵がね最後にあのマイクを置いて、うん、
はい、
で行ったあれも、
はい、
当日のあの瞬間の百恵ちゃんのアドリブでやったらしいね、あれ、
あれアドリブなんですか、
ストーリーじゃなかったん、それ以外はこと細かく決まってたのに、あの最後のマイクを置くシーンは、
はい、
その元々決まってた演出には全くなかったらしいんですよ、あの瞬間の本人のアドリブなんです、うん、でもそれが一番こうやって語り継がれるようになったわけですよね、
伝説になってる、
でそういう風に何人かがこう出てきた最後のもう鳥といえばもう美空ひばりに決まってるやろうなと思いながら見てたら、やっぱり案の定、
はいはいはいはい、
美空ひばりの話がその2時間番組のまあメインやったわけだけど、
はい、
でもそれがまたねなんかすごい感動して僕で、あのそれこそどんどん体が蝕まれていって、
はい、
でどんどんこう歌うことができなくなってきて、であんなにちっちゃい頃から、うん、ね、戦時中の、ね、みんなに希望を与えるそういう人やったわけやからさ、
はい、
だからもう歌一筋、うん、でもその美空ひばりというその名前と本名もあるわけですよね、
はいはい、
うんうん、ちゃんと、うん、そして一人 の和也さんっていう、うん、ちょっとやんちゃっぽい感じの、はいはいはいはい、あの人の母親という一面もあって、でどんどんこう体がねそうやってこう衰えていった時に、
うんうんうんうん、
でも結局亡くなった年って52歳なんですよ、今の僕と一緒なんですよ、
はあ、52歳、
そう思うと、うん、なんか僕と今同い年の時にその亡くなっていったわけですよね、うん、で息子が17歳かなんかの時かな、
う
ん、
はい、
でその当時結構息子がまあまあやんちゃしてた時に、はいはい、その和也へって言って最後にこう手紙を残してるんですよ、うん、
はいはい、
でそれもそのテレビの中で仏壇からその和也さんが出してきて、僕が最後に母から受け取ったその手紙なんですっていうの、その文面もなんか普通のお母さんじゃなくてごめんみたいなね、
うん、
なんかそういう役割にを僕私はもらってしまったから、その普通らしきことができんかったみたいなね、でそういうこう謝るような文面やねん、でも最後の最後でなんか僕ジーンときたのが、最後にママよりで終わってるんですよ、
あ
ママよりっていう言葉で、でまさかね自分の実の息子にひばりよりとは確かに書かない
な、
で自分の本名も書かないんですよね、やっぱり、
ね、
やっぱりその17歳になってる血のつながった唯一の息子さんに対して、
はい、
やっぱ最後はママよりなんやって、で僕そのテレビを見た後に嫁派に電話かけましたもん、
ほう、
もしもういよいよってなった時、うんうん、3人の子供たちに手紙を書くとしようやって言ったら、はい、うん、なんか想像つくわって、
うん、
で最後誰よりって書くって聞いたら、
はいはいは
い、うーん、いくつになってもやっぱり私カーコよりって書くわって、うん、まあうちはそのとうとうカーコってあれやから、
はいは
い、でカーコよりって私書くなって言うから、うん、やっぱりなって、うん、最後旅立つ直前は女性はみんな母親として亡くなっていくんやないんかなっていうね、うん、
そうか、
なんか知らんけどジーンと来てもね、
そうやね、
でその中でも最もひばりさんが大切にした楽曲というか、
はい、
最高に出したレコード、
はい、
まあ川の流れのようにですよね、確かに、
うん、そうです、
うん、
あれってあんだけメジャーですけど最後の、
そう、
最後に最も近いレコードなんですね、へー、
で、はい、アルバムとして何曲かあった中で本当は違う曲をシングルカットする予定やったらしいんやけど、
はい、
ひばりさんの思いで、
うん、
私はこのシングルにするならば川の流れのようにをどうしてもシングルにしてほしいっていう、その曲に対する思いみたいな、
うんうんうん、
でそういうのもそのあの お話の中に出てきて、なんでなんかひらりちゃんがさ、
はい、
あのいろいろ去年は頑張ったんですよ、はい、けどまあね、
はい、
あの全盲のね、あのまあ僕は本当に天才やなって、本当今回全国いろいろ行って、でみんながよくぞ高知でやってくれましたとかね、よくぞ青森を選んでやってくれてありがとうとかね、本当にみんなに喜んでもらってね、これそれこそ
12
月5日の岡山の時もエリカちゃんなんか来てくれてて、音楽をやっているエリカちゃんから見て、あのピアノとの弾き語りなわけやけど、どんな風にひらりちゃん感じました？
歌だけがすごい高いところにいるような感覚で、ものすごく良かったです。
高いっていうのは音が高いとかっていう意味じゃなしに、ひらりちゃんいるその歌うなんかステージが高いみたいな、そういう感覚。僕もね、だから今回ね、高知であり青森であり岡山であり東京であり言うて、で、まあ、あのまあクリスマスに最後大阪でね、はい、まだちょっとこれからですけど、そういう時はなんか喋りにくいなって感じ、
はい、
だけどあの僕途中でちょっと MC の中に、あのもうひらりちゃんのこの歌はもうなんかこう音っていうのをこう超えてるような気がするって言って、
でも超える、
音を超えるというか、なんかこう波長っていうんかね、波長というか波動というか、なんかその曲の旋律とか、だからそういうもんじゃなしに、なんか皆さん浄化されるような気持ちになりませんって言って、僕 MC の中で急遽それを岡山ぐらいから言い出したかの時言ってたな俺ね。でビリが詳しいですよね、なんかそのさっきあのこの前回のあれでも収録でも、あの娘さんの結婚式にピアノでイマジンが弾けたらなんてであのジョン・レノンのこう発する波長って、はい、確か528でしたっけ。
そう
528ですよね、はい、で例えば700台とか、なんか人間が出せるその波長の限界は800なんぼかで、キリストの声が700なんぼでとか、なんか俺もあんま詳しくはないんですけど、チラッと聞いたら、でも前ビリーさんその528のジョン・レノンのあのイマジンのあれと、例えば僕の話す声が、はい、あの結構近いところにあるんだよみたいに言ってくれましたよね、はいはい、なんと、うん、佐藤ひらりはね、うん、この間東京の公演が終わった後に、あの懇親会でちょっとご飯食べてる時、あのちゅうかちゃわステージ中や、うん、本来二十歳を迎えたのに、
はい、
コロナであれやったから、だからその自分からね二十歳になりましたっていうそういうライブをね、
はいはい、
やろうとしてたのに、コロナのおかげでそれ全然できなくなって、うんうんうんうん、なんで東京やし、そのひらりちゃんの応援をいろいろしてくれてる人らもおいでると思うから、ここでぜひバースデーソングをみたいな感じ でなんか僕はパンパパンパンとか言って四季ってちょっとやったんですけど、
はいはい、
でもなんか誕生日俺7月って思い込んでてね、
はい、
そしたら5月5月とかでツッコミ入れられて、ああ5月やったごめんごめんとかって、で5月何日やったんって聞いたら5月28って、
へえ、いやふわっと来たわ
来たでしょ、僕もステージの上で5月28って言うた瞬間、僕鳥肌ブワーって出たんですよ。
はあ、神がかってるやん、
まさに、
うん、
はあ、あんた選ばれてるわこれ、
選ばれてる、選ばれてる、
そこで528選んで生まれてくるかねみたいな、その20年の区切りでこれって、
はあ、
その年にパラリンピック開会式でね、世界に向けての国歌斉唱や、
はい、
ひらりちゃんがね、
はい、
いやもう鳥肌立って、それ聞いた瞬間、うん、
選ばれてますわ
なんかね、
うん、
でそういうあれ波長っていうのはなんかその耳の鼓膜が震えて音として認識するというものとちょっと次元が違う、どっちかというとバイブレーションからのなんかなんですよね、
そうそうそう、もう空気が全部振動するんですよ、
ああ、いやそういう世界を彼女は作りますもんね、
びっくりした、すごいですねそれ
でしょ、 28やって
言ってましたね舞台で。
ますますイマジンに燃えますね
燃えませんけどすごいなと思ってね。世の中の歌がうまいという人とか、はい、声が綺麗って人いるけどなんでヒットせへんかっていうと、はい、結局その波動値がやっぱり低かったり少なかったりやっぱ売れないんですよ。
波動値
そうで、そのジョン・レノンとかヒラリちゃんのような音って本当に響くので、そういうことなんです、
ね、いやそれはでもね、うん、なんかあると思うんですよ、ねえ、うん、だって話してても、うんうん、なんかねその人のなんか声がなんか僕のにとって違和感を覚える声なんかなとか、なんかこう話してて、はい、なんかこうお話を続けていきたいというふうにこう思えない人ってたまにいらっしゃいますよね。
ありますね、
うん、
います、います、はい、
でなんかだけどこの聞き心地の良さというか、まあ、そういう意味では僕もその後28にな
ってます
もんね、近いですよね、うん、なんであの夜寝る時にわざと聞いてるとねすごい心地が良くなるんやとかね
穏やかになるんですよ、
こもり高いなみたいなね、うん、けど考えると僕らもやっぱステージの上で大勢の前で喋っててもなんか、まあ、僕なりにこうパッとこうゾーンに入るなっていうそういう雰囲気自分で分かって、うん、でこうパッと喋ったある瞬間に自分でもねもう誰一人ピクリとも動かずに、うん、もうピーンって静かな湖の水面のような、
はい、
ピーンとした雰囲気になって誰一人ピクッとも動かない瞬間っていうのが必ず何回かあるんですよね。あの時ってなんかこの通い合うというか、
うん、お客さんと話してる社長が
こう一体感というか、
一体感、
うん、何かその僕の、はい、そのバイブレーションがブワーッとみんなを包み込むというかね、うん、なんかその雰囲気が自分でも味わえる時があるんですよ、
うん、
その90分とか120分の中にね、
ワンワールドの世界ですよね、
なんかね、うん、あるんですよ、
ワンワールド
の世界、だからふみちゃんが言うその一つの世界にみんながバッと入ってしまうっていう、
うん、
一瞬でも、
だからこっちを向いてとか集中してとかじゃないんですよね、うん、なんか、うん、そういうのは楽器を通してそれを出すことも当然できるんでしょうね、
オーケストラとかそんなの特に、
ね、特にそれなんでしょうね、うん、
会場との一体感とかさ、
そういうことを意識しながら弾いたり練習したりしたことってあるん？
お客さんと一体感っていうのは
その波動とかを気にしたり、波動
いやないです、
ほんま、
はい、い
っぺんそういう世界を覗いてみるというか、
はい、ああ、そういうことかも
しれない、そういうのはスピリチュアルっていうんでしょうか、こういうの、
それはスピリチュアルじゃなくては
違いますよね、なんか例えばこんな U の字になってボーンってコーンって叩くとなんかポーンっていう音がこうブーってずっと長く長くこの響く、あれで528の音とかありますよね、
あります
よね、700何本キリストさんの声の音とかみたいな、
へ
ちゃんと売ってるよ、あのこのバーをこう沈めるためにっていうのでいっぱい音差いっぱい売ってるよ、
音差、うん、だからこんなあのお坊さんがカーンって叩く鐘のあの縁をだからウィンウィンウィンウィンウィンウィンって
クリスタルボール、
クリスタルボールとかね、あんなも同じ、
はい、同じ
だからクリスタルボールとか音差とかなんかそういうワードでちょっとそういうのをこう見てみると、その単に楽器から出る音と奏でる等のな、エリカちゃん本人がその意識を頭の中に持っときながら聞くだけでもしかするとそこに厚みとか、もしかするとそのね、エリカちゃんが感じたヒラリちゃんがなんかそのなんかすごく上の方にいるなっていう、
なるほど、
っていうそこへたどり着く道筋みたいなもののきっかけになる可能性があるかもしれんね。なんかだから楽譜を見ながら弾くっていうのはいくらにもその二次元的というか三次元的というか、う、ね、うん、だけど自分の意識の中にそういう世界のことも取り入れた上で何か見えないもののバイブレーションとかを 皆に届けるなんか祈りとか、だから音さんの中にはその許しの波動もあったりとか、うん、癒しの波動とかね、うん、祈りの波動とかね、そういうのいろいろありますよね、うん、
たくさんありますね、
う
ん、
だそれの、
はい、
例えば音の差とか、その音だけがそのファーの音やなとかじゃなくて、はい、何かこの余韻にこう浸る時のその振動というかね、それを感じ取る受信アンテナ、なんとなく自分の中に見つけると、はい、そう、僕らのせいや、なんかこうスポーツ選手でもみんなそうやけどさ、まあ、演奏される人らも一緒やと思うけど、こうゾーンに入るっていう感覚ってあるやん、あるでしょ、
なんとなく、
うん、なんでそのゾーンっていうやつも、
はい、
なんか知らんけど、はい、全細胞がその方向に向くみたいな、俺の感じはそういう感じで、あ、もうじきゾーンに入る俺っていうの分かるんよ、むしろもうちょっと早くゾーン持ってこようかなみたいな、っていうある程度こうゾーンのコントロールみたいなことも意識してるん で、 でそんなことをしょっちゅうしょっちゅう意識してると、なんか扱えるというか、
意識したらね、
なんでそのゾーンっていうのなんかも言うたら見えない世界なんでね、うん、けど確実にあるよ、
あるある
、だってスポーツ選手なんかでもね、野球のピッチャーなりバッターなりとかでもみんな何かしらのゾーンっていう世界を持ってますよ、特に単発系の短時間系のスポーツ、まあでも長距離でも一緒か、ある瞬間神がかったかのような、でそういう能力は人間はみんな持ってると思うよ、で意識し、そういうこと知らなかったり意識したことのない人はもしかすると一生意識することもなく生きていくかもしれんけど、でももしその存在とか自分の中にもあるぞというなんかね、それを味方につけると、ちょっとその測りようのない、この人はすごいんだよ、この人を応援したいんだよ、いやなんだかわからないんだけどそう思うよねっていう、そういうものの大いなる応援団をね手に入れるきっかけになる可能性もあるし、なんかええ話してる、
めっちゃええ話やわ特に彼女ね、はい、楽器してるから、
はい、
同じコントラバスでもある程度の領域まで行ったらそれ以上上達せえへんや、はい、それ、ま、ふみちゃんが言ったそれをまた超えた次元に行くと、
はい、
同じ楽譜で同じ弾いてんのにちょっと違うんですよね、
違う
んです、座り方が、
うん、
そこの領域やね、
うん、
超一流ってみんなそうやと思う、
みんなそうやったんでしょうね、
なんだって野球選手らでもさ、子供の時から天才言われてた人ばっかりで、プロ野球選手なんて、でほとんど甲子園とかさ、
はい、
夢の舞台を当たり前に通ってきてさ、でもう誰しもが筋トレだ持久力だあらゆる練習ほぼほぼ技術だの何だのの世界で言うならば、そんなに俺差ないと思うんだ、
はい、
あとはその向こう側にあるもんって何って言った時に、まあスポーツなんかではメンタルなんていう言い方するけれど、うん、
はい、
でもそのじゃメンタルっていうのも、まあ、心の部分でとても大事なんやけど、
はい、
でそれを自分の意識とかイメージでなんとかこう操作ができたとしたらすごい強みやと思うし、そういうものを手に入れた人が一流の中から超一流になっていく人との違いってそういう世界やと思うんだよね。
あの落語のネタなんかもそうやろうね。
ああでしょうね、うん、
この人がやっぱお墓って言われる人と違うんだって。確かに、
うん、
そうですよね、落語もその、まあ、楽譜ではないですけども、
うん、
うん、話があって、
もう
音楽の話があってっていうね、
と僕もまたね、また最近夜中落語をまたあの最近いろんなあのなんていうんですか、こうタブレットとかからあのテレビへ飛ばす、
はいはいはい、
なありますやん、
ありますあります、
キャスト
ファイヤースティックとか、
あ、俺はクロームキャスト
クロームキャスト、
はい、はい、大画面
で、それをまた山田電機の人に教えてもらってですよ
社長結構前から
ずいぶん前からありますよ、
ね、
コロナ始まった時期売り切れてどこも売ってなかったやつ、
あらそうなん、
めちゃくちゃ便利です、
で今は
電電虫の悲しみさんでしたやつね、
多分そうそうそうそうそう、
僕社長にそれこれめっちゃええのあるんすよって言って勧めてたんですけど、 さ無視されました。あ、そうみたいな感じで。
けどそれをテレビにつけたら、はいはい、そのタブレットや携帯の落語がテレビで出てるんですよ。そう、出てくる、出てくる。すごい。ほんで、まあ僕はまあその、はい、しのすけさんとかが、ガッテンのしのすけさんが好きやし、はい、でやっぱね、こう見てるでしょ。すごい。もうこの話術はもうマジですごいと思って、はいはいはい、もうなんかね、いやすごいなこれっていう、だって同じ、
うん
うん、同じ話を他の落語家さんもみんなやってたり、ね、有名な話はそうですよね、もう古典落語っていうのなんかは、はい、もう他の一流のね、そうやって真打ちになられたベテランさんたちもみんなやってきてんのに、それがまたそれぞれの色があるんよ、雰囲気の違いがね、ストーリー一緒なのに、いやーすごいなーっていう風にもうなんかため息出るもん。あれってその多分もう何かこの見えない世界って言い出すと怪しくなるけど、だからそういうものを絶対取り入れて自分の中である程度操作ができるコツを知ってると思うわ。なんで野球なんかでも見てると、そもそも表情の向こう側にこの人が今どれぐらい集中してるか、ゾーンに入ってるか、あ迷いがありそうやなとか、そういうのを見るのも僕の野球を見る楽しさの一つなんよね。
面白い
ね。あなんか迷ってる感じすんなとか、そう思うと楽器を通して、
そうそうそう、そのゾーンをちょっと目指したらいいかもしれないよ。
特にコントラバスなんて あんだけの低音やから、どっちかっていうとこうドーッと響いていくようなイメージやで、ガーッてなんか血を這うような、そしてみんなの耳を通してお腹のもっと下の方にってくるんだよっていうような、なんかそう映像的イメージみたいなものもあってもいいかもしれないね。
コントラバスってなんで有名なとか知ってます？
知らんしょ。
ゴジラの鳴き声ですよ。
またこうやって挟んでくるんよ。
あれコントラバスなんです。
コントラバスですよ。
ガメラの鳴き声は何か知ってます？トラックがギューッと、急ハンドル切って急ブレーキ踏んだ時の音をちょっと書いてます
。録音して
る、いろいろあるんですよね、そういうのね。
あるんですよ。
なんかウルトラマンのこれこれはなんやらの音とか、結構あんねん、それさ。
エリカちゃん、ゴジラの鳴き声できる？
できる、やればできると思います。
多分できると思います。
できるです。
恥ずかしさを捨てれば誰でもできる。下手でもいいんやから。カオーでもいいんやからですよね。このカオーはうちの田舎の隣のうちのおばちゃん子を出たクジャクの鳴き声が。
カオー。クジャク飼ってたんですよ。
クジャク4匹おったんですよ。
クジャク飼う。田舎ですね。
みんなブワー羽広げてくるくる回ってましたもん、隣で。でそういう人らがカオーカオーって鳴くよね。みんななかなか信じてくれへんねん、隣のうちがクジャクコ出た言うても。オナガドリとか金系銀系とかね、いっぱいおったんですよ。セキセイインコなんて400羽ぐらいいたからね。
400羽。
わあ、もう8畳のお部屋1部屋分ぐらいの鳥かご作っとったから。
でか
っ。
まあ、そんなことで、はい、ぜひエリカちゃんのコンサートがね、
はい、
これなんか年明け早々の放送の話なんかな、これ。
まあまあいいじゃないですか。
まあね、いいじゃないですか、
はい、いいと思いますね、
は
い、
そんなことで、
はい、
お届けしました中村文明と
森と
エリカと
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃう。
それは僕は小学校が中学校の NHK のゴジラの鳴き声を見て。